個人番号が必要な手続き一覧。平成28年1月から個人番号、マイナンバーの利用が始まりました。市役所での手続きでも、昨年10月以降に郵送したマイナンバーの通知カード、または申請により交付される個人番号カードの提示や確認をします。個人番号が必要な手続きや、よくある問い合わせなどをお知らせします。問い合わせ、情報統計課、電話 71-2468、ファックス 71-2336。市役所で個人番号の記入、提示が必要な手続き。市役所で個人番号を求められる手続きは、次にお読みする通りです。手続きによって個人番号の記入、提示が必要になる時期が異なります。詳しくは各担当課まで問い合わせてください。なお、今後、次の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があります。介護・福祉、介護保険、被保険者証等の再交付の申請、負担割合証の再交付の申請、負担限度額認定の申請、負担限度額認定証の再交付の申請、高額介護サービス費の支給申請、介護保険基準収入額適用申請、これらの手続きについての問い合わせ、介護保険課、介護保険担当、電話 71-2472、1階11番窓口、介護認定、更新、区分変更の申請手続き、問い合わせ、介護保険課、認定調査係、電話 82-6497、穂高市署内。福祉、身体障害者手帳の申請、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請、特別児童扶養手当の申請、障害福祉サービスの申請、補装具費の申請、自立支援医療、厚生医療、育成医療の申請、障害児通所支援の申請、精神障害者保健福祉手帳の申請、自立支援医療、精神通院医療の申請、これらの手続きについての問い合わせ、福祉課、障害福祉担当、電話 71-2251、1階14番窓口。なお、精神障害者保健福祉手帳の申請と、自立支援医療、精神通院医療の申請については、平成28年7月以降です。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求手続き、問い合わせ、長寿社会課、福祉政策担当、電話 71-2253、1階13番窓口。生活保護の申請、中国残留邦人等支援給付の申請、これらの手続きについての問い合わせ、福祉課、生活支援担当、電話 71-2252、1階14番窓口。保険、医療、国民健康保険、加入や脱退、就学や施設入所のための市外転出、被保険者氏名、被保険者世帯、住所、世帯主の変更、療養費、高額療養費、高額介護、合算療養費の支給申請、第三者行為による被害の届け出、被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書の再交付申請、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額、減額認定証、特定疾病療養受領証の交付や再交付を申請、一部負担金の免除等申請ほか、これらの手続きについての問い合わせ、国保年金課、国保年金担当、 1階10番窓口、国保に関すること、電話 71-2473、後期高齢者医療、被保険者証の再交付申請、65歳から74歳で一定の障害のある人の加入や撤回申請、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請、限度額適用、標準負担額、減額認定証、特定疾病療養受領証の交付や再交付申請ほか、これらの手続きについての問い合わせ、国保年金課、国保年金担当、1階10番窓口、後期高齢者医療に関すること、電話 71-2475。 子育て、給付や届け出、児童手当の新規認定請求、現況届の提出、児童扶養手当の新規認定、額改定増額請求、助産施設および母子生活支援施設入所の申し込み、自立支援教育訓練給付金に関する申請、高等職業訓練促進給付金の支給申請、これらの手続きについての問い合わせ、子ども支援課児童係、電話 71-2255、 1階16番窓口、幼稚園認定子ども園、保育所地域型保育への入所申し込み手続き、問い合わせ子ども支援課保育担当、電話 71-2256、 1階16番窓口、母子健康手帳の交付申請、妊娠届出、低出生体重時の届出、未熟児養育医療の給付申請、これらの手続きについての問い合わせ、健康推進課保健予防係、電話 71-2471、 1階12番窓口、税金、市民税、市県民税申告書の提出、給与支払い報告書の提出、公的年金等支払い報告書の提出、いずれも平成28年分以降の所得にかかる申告書、支払い報告書から適用、軽自動車税減免申請書の提出、平成28年度課税分から、これらの手続きについての問い合わせ、市民税課、市民税担当、電話 71-2485、 1階18番窓口、通常の所得証明等の交付申請などには個人番号の記載は不要です。固定資産税、相続人代表者指定届の提出、焼却資産申告書の提出、平成28年分以降の申告から、固定資産税減免申請書の提出、これらの手続きについての問い合わせ、資産税課家屋担当、電話 71-2482、 1階18番窓口。なお、代理人による申請の場合は別に書類の提示を求める場合があります。詳細は各担当にお問い合わせください。マイナンバーに関する各種相談窓口。1、マイナンバー全般、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。 2、マイナンバー制度を悪用した不審な電話など、消費者ホットライン 188、 いやや警察相談専用電話、シャープ9110、安曇野警察署、電話 72-0110。 3、個人情報、特定個人情報の取り扱い、特定個人情報保護委員会苦情斡旋相談窓口、電話 03-6441-3452。 市役所窓口での確認方法、個人番号カードがあれば窓口などでの手続きの際、 個人番号の確認と本人確認を一度に行うことができます。個人番号カードがない場合は、以下のように番号の確認と本人確認にそれぞれ確認のための書類が必要になります。個人番号の確認。個人番号カードがない場合、個人番号の確認には番号通知カードを提示してください。本人確認。次のどちらかの書類で本人確認をします。1、運転免許証など、観光所発行の顔写真付き身分証明書1点。2、国民健康保険証、年金手帳など、観光所発行の顔写真なしの身分証明書2点。個人番号カードの申請、問い合わせ、市民課、電話 71-2489。 個人番号カードがあれば、個人番号の確認と本人確認が一度にできます。個人番号カードの取得には申請が必要です。申請方法の詳細は市民課に問い合わせください。なお、個人番号カードは申請して届くまでに期間がかかりますので、あらかじめご承知おきください。通知カード、個人番号カードの記載事項の変更、問い合わせ、市民課、電話 71-2489。 住所移動、戸籍届出により住所、氏名等に変更が生じた場合は記載事項の変更が必要です。通知カードまたは個人番号カードを市民課または各支所、地域課へお持ちください。マイナンバー制度、よくある質問。 Q&A 方式でお読みします。自分の個人番号を取り扱う際に気をつけることは？個人番号は生涯にわたり利用する番号です。法律などで決められている社会保障、税の手続きで市や勤務先などに提示する以外は他人に教えないようにしてください。個人番号カードを持たないと困ることがありますか？個人番号カードがあれば、社会保障などの手続きの際、番号と本人の両方の確認が1枚でできます。また、e-tax や今後始まる証明書のコンビニ交付、マイナポータルを利用する際に個人番号カードが必要です。マイナポータル、自分自身の社会保障の内容や所得の情報、行政機関の情報照会状況を確認できるサイト。個人番号カードをなくすと他人に個人情報が全部知られてしまうの？個人番号カードには社会保障や所得などの個人情報は記録しないため、カードから情報が流出することはありません。ただし、不正利用などを防ぐため、交付時に自分が設定した暗証番号とカードを一緒に保管することは避けてください。携帯電話の契約やレンタルビデオ店などで個人番号カードを提示すると、個人番号を知られてしまわないか心配です。レンタルビデオ店などは行政機関で保有する情報を見ることができないため、個人番号を知られてもその人の所得、社会保障の内容などを知ることはできません。行政機関でも個人番号からその人の情報を照会する際は、必要な場合と情報が限定されています。また、番号が記載された通知カード、個人番号カードの裏面は法で定められた用途以外でのコピーは禁止されています。通知カードは法で定められた用途以外での提示は禁止されており、身分証明、本人確認には使えません。